21、日本共産党、池浜明美議員、戦争体験の継承と平和施策。問い、平和の備えは軍備ではなく、戦争体験の継承や平和を求める意識の啓発と考える。10月からホームページに平和へのメッセージを掲載している市長の思いを伺う。答え、市長。戦後80年が経過し、戦争は遠い過去の出来事として人々の記憶から薄れつつあるが、戦争の記憶を風化させることなく、その教訓を次世代へと確実に継承していくことが重要であると考える。そのため、これからも小江戸川越平和都市宣言の趣旨を踏まえ、将来を担う若い世代への継承を意識して、各種の平和施策に取り組む所存である。通告した質問。住民も観光客も安心な町。戦争を語り平和の準備を。22、日本共産党、今野英子議員。特別乗車証の年齢引き下げ。問い、川越シャトルは70歳から89歳までは100円であり、90歳から無料になる。無料乗車証の対象年齢を引き下げるべきと考えるが、市の見解を伺う。答え、都市計画部長。特別乗車証の制度運用については、川越シャトルの運賃収入を確保し、運行を持続可能なものとするため、平成30年4月1日から、無料の特別乗車証の対象年齢を引き上げた経緯がある。このため、本市の財政状況や受益者負担の観点、川越シャトルの持続可能な運行を鑑みると、無料乗車証の対象年齢の引き下げは難しいと考えている。通告した質問、高齢者の就活支援、シャトルバスの充実を。23、日本共産党、柿田雄一議員。氷河期世代が生きる時代。問い、団塊ジュニア世代は人口も多く、就職氷河期など長い間困難な社会を生きてきた。集中支援も必要とされているが、現在どのような施策が行われているか。答え、産業観光部長。2019年度から主要なハローワークに就職氷河期世代専門窓口を設置し、伴走型支援を実施している。2025年から対象年齢を拡大し、ハローワーク川越ではミドル世代支援コーナーとして、おおむね35歳以上、60歳未満の正社員希望で安定した就労の経験が少ない人を対象に、常時アドバイザーが対応している。また、主に15歳から49歳までの人を対象に、川越若者サポートステーションで職業的自立に向けた支援を実施している。通告した質問、失われた30年と社会変化、市民に優しい市役所。24、川越市政会。倉島正史議員、食べられる景観について。問い、エディブルランドスケープ、食べられる景観の取り組みを街づくりの手法に取り入れることの見解は。答え、都市計画部長。エディブルランドスケープの取り組みについては、プランターや土地の一部を活用することにより、広い土地を必要としない手軽な取り組みも可能であることなどから、良好な都市景観の形成に向けた市民参加型の街づくりの手法の一つであるものと認識している。多様な分野にも関係するものであることから、関係部署との連携を図りつつ、効果や課題を整理した上で、取り組みの動向等を注視しながら検討していくことが適当であると考える。通告した質問、エディブルランドスケープ。25、 向井派、川口圭介議員。指定避難所を増やせないか。問い、本市では公民館等を避難所に指定しておらず、他の中核市と比べ、指定避難所も指定緊急避難場所も少ない現状であるが、増やしていく考えはないのか。答え、危機管理官。自然災害が激甚化、頻発化し、全国各地で大規模な災害が発生している現状を踏まえると、本市としても指定避難所及び指定緊急避難場所の数を増やすことは大変重要であると認識している。これまで状況に応じて自主避難所として開設してきた市内18カ所の市民センター、併設館を含む公民館を新たに避難所及び避難場所とするよう進めているほか、駅周辺のホテルなど民間施設についても今後協議していきたいと考える。通告した質問、他市との比較で見る川越。